今日はイザヤ書40章です。このところにはイスラエルの回復について語られています。一節に、慰めよ慰めよ私の民よと神様は呼びかけておられます。一つにはこれはバビロンの捕囚となっていたイスラエルに対する言葉であり、そしてまたそれはさらにはこれから起こるべきこと、それはイエス・キリストが再臨されて、そしてまたこの千年間この地上を治められる、その時にはエルサレムに再臨のキリストは来られ、また全地を治めていかれるということであるわけです。二節にはエルサレムに優しく語りかけようとあるわけですけれども、エルサレムは特別な場所、そのところに神がおられるということであるわけですけれども、しかしまたこのことは私たちに対しても語られている言葉であると受け止めることができるわけです。ただ単にエルサレムという特別なところではなくて、このイエス・キリストを信じる者に神様は慰めとまた優しく語りかけてくださる、このことが起こるわけです。二節の後半には、その苦役は終わり、その咎は償われている、それはイエス・キリストによって私たちは罪からの解放を与えていただくことができるわけです。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストは私たちの罪の重荷を取り除き解放してくださる。そして二節の終わりに、すべての罪に加えて二倍のものを主の手から受けている。神様はその罪の苦しみ、悲しみや痛み、それに対してのもう二倍のもの、それはまさに慰めよ慰めよと言われるその慰めが私たち自身の心に与えられて、また私たちも主の慰めによって強くさせていただくことができるわけです。3節には、荒野で叫ぶ者の声がする。おそらくこれはバプテスマのヨハネを語っているのではないかと考えられるわけです。主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。まさにバプテスマのヨハネは荒野で叫び、そしてまた多くの人たちに悔い改めのバプテスマを授けたわけです。4節には、このすべての谷やすべての山がまた低くなる、険しい道は険しい地は平らになると、それは減り下るということを意味しているのではないかと思います。すべてのものがこの救い主イエス・キリストの御前に減り下っていく。五節には、このようにして主の栄光が表されるとあるわけですけれども、この栄光ということに関しては、六節の後半に、人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ、この世の栄光は草のように、野の花のようにもうしおれてなくなってしまうわけです。八節には、対照的に、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ、神様が約束されたこと、そしてやがては再臨のキリストが再びこの世に来てくださる、そしてご自身の栄光を表される、この約束はもう永遠に立つわけです。変わることは一つもありません。また9節には、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、あのバビロンの解放からこのイスラエルの人たちはやがてはシオン、エルサレムに戻ってきて、そしてそのところに復興が与えられるわけですけれども、また私たちもこのことを見るのか、それとも私たちよりもまた後の 時代の人たちがこの見るんだろうか、このことはやがては起こるわけです。そしてまた私たちに対してもこの救いが私たちの心の中に与えられる。旧説の終わりに見よ、あなた方の神よとあるわけですけれども、私たちはその救い主まことの神を見る時が必ずあるわけです。そして11節には、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。主はまことの羊飼い、私には乏しいことがないとダビデは歌いましたけれども、そのことがイスラエルになされ、イスラエルは回復していくわけです。もちろん私たちにもその回復の恵みが与えられて、そしてまたこのイエス・キリストが私たちのまことの羊飼い、牧者となって私たちを導いてくださる方であるわけです。また12節以降には、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を測り、地の塵をマスに盛り、山々を天秤で測ったのかとあるわけですけれども、まさにこの水は海を表し、そしてまた天の大空、地の塵、それを作られたのはもう全能の神様が全てのものを作ってくださった方であるわけです。この方を私たちはもう偶像の神と一緒にすることはできません。18節に、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。創造の神は偶像の神とは全く違う方であるわけです。22節にも、主は地を覆う天涯の上に住む方。この天涯というのは宇宙を表していると思います。宇宙よりもはるかに高いところに住んでおられる、まあ、いわば天国におられる神様を私たちはやがては見ることになるわけです。そして26節にも、あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見ようとあるわけですけれども、目を高く上げる、天涯の上、天の御国におられる栄光の主に私たちは目を向けていかなければならない。このことを2700年前のイザヤはイスラエルの人たちに語った。本当に驚くべきことであるわけです。また私たちも本当にこの疲れ果て弱り果ててしまうことがあるわけですけれども、あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見ようと。私たちも創造者であり、また誠の牧者、そしてまた慰めを与えてくださる主に私たちは目を向けていかなければならないわけです。28節の後半を見ると、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れないとあるわけです。神様は全く疲れを知らない。それどころか、また私たちにその神様は力を与えてくださる。29節に、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。私たちはこの神様からこの力、また勢いを与えていただきたいと思います。31節に、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。私たちは被造物、作られたものであり、私たちは限りがあるわけです。しかし万物を創造された方は尽きることもなければ、また私たちを憐れみ慰めてくださり、そしてまた新しい力を与えてくださる。何よりも私たちはこの誠の神様を見上げ、そしてまた 主を待ち望んで、まず私たち自身の心の中に新しい力、それこそ慰め主、ご聖霊は私たちのうちに働いてくださり、私たちを引き上げてくださる方であるわけです。わしのように翼を広げて登ることができる。あのイスラエルの深い谷には上昇気流が起こった。そしてわしがなぜこの羽ばたかないで高く舞い上がることができるのか、それは翼を伸ばすときに下からのその上昇気流を受けてわしは高く舞い上がっていくことができるわけです。私たちも自分の力をバタバタさせて何とか飛び上がろうとするのではなくて、ただもう信仰の羽を広げ、そしてまた神様のその上昇気流、上に登っていく風を豊かに受けて引き上げていただく。私たちは本当に主からの力をいただいて、まさにわしのように舞い上がっていくものとさせていただきたいと思います。